ゲームスパークラジオ全員、
どうもゲームスパークのラジオ全員です。全世界のハードコアゲーマーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ラジオ全員は早耳なゲーマーの皆さんのために、ゲームニュースやその他のためにならないことを善意に基づいて、だいたい月2回お届けするラジオです。お相手は文章を書く彦と、
キーボードうつみと、
パンクトップです。
すいません、咳をしてしまいました、挨拶の途中に。死にます。今回はね、短いインターバルを空けての収録ですね。1週間しか空いてない。
そうですね。
なんかそうしないと月2回が危ういという危機感に基づいてこうなってるんですけど、マジ変化が起こんないんですよね、このコロナ禍において1週間とかって。
確かにな、そうですね。
昨日収録したかのようですよね。
うん。
あ、今、そうだ、思い出したんですけど、なんか今回、前回の反省があって、前回が、なんか真面目な話に行きかけてしまったじゃないですか。
ああ、結構ありましたね。
うっかり。
ゲームの業界みたいな、ゲーム業界みたいな話をしてしまったんで、ゲーム業界の話しない、ゲームの話しないでいこうっていう提案がありまして、
今回はね、うん、
はい、今回はだからゲームの話しないで、フリートークでは特に、
うん、ゲームかけ麻雀の話しますか。
かけ麻雀の話しますか。
講義のゲームじゃないですか、大丈夫。ハードコアゲームですよ、結構。
かけ麻雀はゲームか。かけ麻雀って楽しいんですかね、やっぱ。
しちゃうよですね。
一般的な掛け麻雀の話ですよ。なんか特定の掛け麻雀の話、ね、
うん、
やっちゃダメなんですよね、掛け麻雀って。
賭博になっちゃう。
そう、恵比寿さんも昔捕まってましたしね、やって、う
ん、やっぱその賭博ってのはやっぱいけないんですかね。
ですかねってか、そう。
どういう根拠でダメってことになってるんですか、賭博っていうのは。
確かに、なんでダメなんですかね。
なんか悪い人がお金を儲けちゃうからですかね。
いい人だったら許されるの
か。いい人はでもやってたらね、誰も咎める理由ないですかね。
なんか全部の笑いに逆説的にこういうことかって付きまとってきてますよ、さっきからずっと。悪い人がやったら捕まってしまうとか。
うん、悪い人がやったら捕まってしまう。悪い人って言いましたっけ、なんか。なんかこの1週間で話題になった悪い人がいたのかな。なんか、刑務所をやった悪い人がいたかのような口ぶりはやめてもらえないか。
最近最も読まれたニュースとかで出ますよ。
ああ、なるほど。まあね、掛け麻雀の話はいいということで、今回ね、実験的にゲームの話はしないっていう方向性でね、うん、やっていきたい。そんでなんか、このポッドキャスト始めたときに、なんか文化的な、ゲームじゃない周辺文化の、周辺文化って言うとおかしいな、ゲームが中心みたいなの。なんて言えばいいんだろう。なんて言ったらいいと思います。
周辺文化。
なんかまあ文化の話、音楽とか、
うん、ゲーム
映画とか、
コンテンツというか、
ゲーム以外のそういう
エンターテインメント
の話とかを、そうそう、するような媒体っていうのが、うん、ゲームスパーク上だと難しいから、ちょっとラジオとかやってみようみたいな話だったから、
うんうん、
ちょっとそういう話をしていこうかなと思ったんです。
うんうん、
なんで、最近どうですか、音楽とか聞いてますか。これ事故で放送。ポッドキャストだから。
音楽聞きます。僕ね、全然聞かなくなっちゃった。
あ、そうなんですか。
いや、あのリモート、その会社に行くとか、なんかこう外に出るときにこう耳にぶっ刺すじゃないですか。
あ、分かんない。
そう、あ、で僕まあ一応こう家族がいてですね、こう狭いタコ部屋みたいな4畳半に3人とかで暮らしてるんで、
もう、ああ、そうなんですね。
あの、
バンチュータみたいな感じで。
聞けないんですよ、だから、大きい音で。昔ずっとギーさんですけど、休みの日とかもずっとめちゃくちゃでかい音で。そう、聞けないから、もう全然教育テレビから流れてくる音楽ぐらいしか聞いてないです、最近。
ああ、なるほど。
結構楽しいですよ、でも。ツンクとか曲返ってますからね。
ああそうかそうか、
はいはい、ツンク、さすがツンクみたいな。あと今日僕が絶対に紹介したいのも岸田茂が、
お、
あ、
そう、教育テレビ
のくるりの、
くるりの、いやめちゃくちゃいいんですよ、はい、歌ってる女の子も可愛いし。
どうなんですかね、ゲームスワーク聞いてて、ラジオ、このラジオ聞いてる人ってくるりの岸田茂がって言ってわかるんですかね、どんな人。
どうなんですかね、ダメなのかな、
岸田茂がって聞いて、ああくるりのってすぐ出てくるのかな、みんなって。
え、出てこないのかな。
でもまあ岸田茂のタモリクラブに出てるしな。
ああ、そっかそっか。
まあでもゲーム界隈的な感じはあんまないか。
ゲームの曲とかってないですよね、くるりも岸田茂も。
そっか、うん、
俺そのくるり初めて知ったのが、あの東映版カノン、カノンっていうエロゲーが
昔あって、
その東映版カノンっていうテレビシリーズがやってる時にめっちゃ CM でくるりが流れてあ、かっこいいと思って CD 買ったのが初めうっすらとゲームとリンクしてますね。
カノン、カノン見て、カノン見て岸田茂のメガネを思い出す人はそんなにいないんです。
俺でもなんかそのくるりって聞くといつでもその東映版かの顎が特徴的ですごい、
あ、
顎のことがネタになってる、はいはいはい、顎沢雄一とか言われてた相沢雄一なんだけど主人公がそれがその東映版かののとそのくるりっていうのは強烈な紐付け記憶として残っているなんかゲームの話題ですね。じゃあ、キーボードどうですか。
キーボード
キーボード
前回さん付けだったけど呼び捨てで読まれるのも結構くるん、うん、いやこの前あの文章さんとも話したんですけど、うん、1975をずっと聞いてましたね、うん、はい、ここ数
1975ですね、はい、ザ1975ですね、1975読者の方はねご存知かどうかわかんないですけど、その新譜がね、
うん、
録音時点からすると昨日5月22日
にリリース
されて、それがまあすごいよね、長くてね80分ぐらいある、
長かったですね、うん、
22曲、
うん、
う
ん、そんぐらいだったかな、
ちょっと見てみよう。
いやでも よかったっすよ、あの
いや
教えてもらった MV を見てましたけど、
ああバ
ース
デーパーティーの方かな、
うん、
バースデーパーティーはねすごいミームがたくさん出てくる、
そうだったですね、4ちゃんのスクリーンショットが出てきたりするし、
あれはなかなか、でも彼らめちゃくちゃ日本で人気あるんですよね、
まあ、というか、まあ、世界的にすごい人気で、多分ロックバンドとしては今一番人気があるグループなんじゃないかな、世界的に
そこまでいくか、
あ、いや、なんかそういう、なんていうの、ストーンズとかそういうんじゃなくて、うん、現行のオルタナティブな、
最近の、あ、そうね、オルタナ
最近のロックバンドとして
みたいな、
そっか、
うん、そのボーカルのマシュヒーリーさん、
うん、
マシュヒーリー君、マシュヒーリーはイギリスの、ね、有名な俳優とね、なんかテレビ局の司会かなんかの息子で、テレビ局の司会じゃないや、テレビ番組の司会の、
うんうんうん、
なんか上沼恵美子的なイメージの人ってどっかで記事で読んだけどなんか辛口女性司会者みたいな人の息子で、だから偽ボーカルなんですよね、偽芸能人、
はいはいはい
は
い、
は
だからすげえ若いうちからすげえドラッグとかに溺れちゃって結構大変な境遇の人なんですけど、
うんうんうん、
そう、なんか大変な、なんか彼のすごい難しい人間性みたいなものが非常にアルバムというかバンドの楽曲になんか影響していて、なんか多様でなんか暗い、
はいです
すごく暗い、うん、
そっか、ブルジョワ、ブルジョワの、ブルジョワのダメなやつみたいな感じ、
そう、ブルジョワのダメなやつの苦悩なんですよね。
ああ、いいっすね。
でもなんか非常になんか同世代感があってね、まあ、多分ゲームスパ読んでる人たちとかはねきっと好きだと思います ね、
う
んすね、
うん、日本風に言ったらワンオクロックみたいなことですか、森進一の息子がゴリゴリタトゥーを入れてるみたいな。
でも音楽性は全然違うけど、
ね、
まあそうかもしれないですね。なんかそうだな、なんか2世で、なんか2世のミュージシャンって、
うん、
変な風になっちゃう人多いんですよね。
変な風。
古谷賢治とか変とか言ってたらこれ。
まあでも、古谷賢治もね、だから、ちょっと普通じゃない音楽性ですからね、言ってみればね。古谷賢治って言ってみんな急にわかんのかな。古谷一個の息子でね、ドラゴン足でね、恵みの旦那だ。ドラゴン足はなんかあの、ジブラに怒られてから、なんかすげえ、スパニッシュロックというかなんかフラメンコみたいな、
あ
なんかエキゾチックな謎の音楽性になっていきましたね。
最近なんか不思議なミックスチャーになって。
ねえ、うん。全然聞いてないよ。
最近またなんか、どうなんだろう。最近なんか名前を聞いたことがあるような気がしますね、ドラゴン足。まあとにかくその、2世結構大変で。ジョンの息子、ジョン・レノンの息子のショーン・レノンもね、変な音楽性の人でしたし。
うん、まあ、ヨーコが一番アバンギャルドですけ
どね。まあ、現代芸術家ですからね、アバンギャルドっていうか。うん、よくいや、まあ、そういう感じで、結構ね、音楽とかは、ね、みんな好きなんですよね。僕はね、あの、ああ、タンクトップとは逆で
。タンクトップは逆
タンクトップとは逆で、うん、あのめっちゃ最近音楽聞くようになりましたね、なんか。
あ
そのコロナ以降というんですか、在宅ワーク以降というんですか、僕、在宅ワーク以前もずっと在宅なんですけど、なんか音楽が、なんか今聞くの楽しい時期だなってちょっと思ってますね。
いいなぁ。
Spotify のおかげですね、やっぱね。
文章さん、まあこう
はい
アーティストのわけじゃないですか。
それ急に言われるとキョトンとしちゃう人がいると思うけど、
まあ、はい、そうです。まあ、まあ、そう一応そういうことで、
はいはい、
買わないんですか、そのフィジカル、その物理
で。フィジカルの版なんて買ったのはもう本当だいぶ前ですね。すっごい前じゃないかな、フィジカルの版買ったの。なんか、フィジカルでしか聞けないやつですね。あ、そんなこともなかった。あの、あ、一昨年ぐらいすごい台湾のロックにハマってた時があって、なんか版で持とうと思って、それで1枚買ったんだった。でも、そういうなんかちょっと記念受験的なというか、もう版を買う習慣っていうのは消え去りましたね。
そうなんだ。
ゲームもそうです。ゲームももうソフトを買わないですね。ダウンロード版のみですね、ほとんど。
確かに、そうですね。
それはもうコンソールのものでも全部ダウンロード版ですね、基本的には。
なるほどね。
話が死んでしまった
。あ、ゲームの話になっちゃった。
ああ。あ、本当はゲームの話になっちゃった。
やばい、よくない。
コンソール版とか言っちゃった。なんだコンソールってっていう人にね、向けて話をしなきゃいけないからね。ああ、じゃあ、どうだろう、なんか音楽他にある音楽の話。
結構今、ライブみんなタダで流してるじゃないですか。
ああ、
はいはいはいはい。
やってましたね、ナンバーガールとか。
そう、ナンバーガールはね、娘と一緒に見てました。
おぉ。
最後、森山未来が。踊り狂ってるときもちょっと見れなかったんですけど、
ああ、思い出インマイヘッドで、
そう、うん、すごいちょっと娘田淵久子に憧れてほしいなと思って、めちゃくちゃ田淵久子が映るとこだけ見せて飛び跳ねてましたけど、
いいですね、英才教育ですね、うん、ナンバーガールもね、ゲームと縁があんまりないバンドですよね。
確かに、
うん、
僕でもあれなんです、あれ話しましたっけ、はい、向井秀徳と誕生日が同じ話。
初めて聞いた気がする。
初めて聞きました。
マツコデラックスと向井秀徳と誕生日が一緒なんです。
すげえ。僕、シロップ 16g の五十嵐隆と同じ誕生日なんですけど。
今、彼は何やってるんですかね。
シロップ 16g やってますよ。
まだやってる、はい、あれ終わりませんでしたっけ、はい、
終わった後、始まったんです、また。
あ、そうか。終わったとこでもう記憶の片隅から
終わった後、始まった後終わってる可能性があるな。日本語ロックつながり。でも、このあたりはね、ナンバーガールとかショップ 16g は、ね、ゲームスパン読者でも好きな人も多そうだね。オタク好きだから、日本語ロックって。
ナンバーがやっぱり向井秀徳はこうシンパシーをちょっと感じるんじゃないですか、みんな。
あとまあだから影プロとかね、大元にあるわけですかね、ナンバーが。
ああ、
はいはいはいはい、はい、
うん、
そうね、辿っていけばいつかはナンバーガールに行き着くっていうのがあるからね。
うんうん。
あとレディオヘッドのライブもずっと見てますね。
ああ
、いいですね。
うん、でもちょっとレディオヘッドはさすがに娘はダメそうでした。
なんか昔なんか俺部屋でレディオヘッドかけてて流してて、ずっと、そしたらおばあちゃんがそんな葬式みたいな聞くのやめなさいって実家にいた頃の話ですけど、葬式みたいに聞こえるって言って、
葬式、うん、
キッド A なんです
キッド A か、まあまあ、それアムニシアックかキッド A
ね、いいなキッド A って思って聞いてたんだけどな、当時は。やっぱ老人の理解が得られない。
え、それ葬式で流さなかったんですか。まだ元気ですか、おばあさん。
おばあちゃん大丈夫です、大丈夫ですよ。ひどいこと言いました。驚いた。
キッド A 流してほしいっていう気持ちが、
ね、猫汁の葬式かよ。エーフェクスツインが流れたという猫汁の葬式かよ。俺もうゲームじゃない話がどこまで人に通じる。
葬式の時にインリンボが流れるのかなりいいです
ね。ああいいですね、今煉獄にいますよっていう、うん、高らかな宣言、地獄からの、地獄じゃねえ、煉獄からの、
煉獄からの、
うん、じゃあ音楽の話やめましょう。
はい、
これね、次読書の話ってね書いたんだけど、台本って俺がね、
あ、
俺今ねテッドちゃんの、
うん、
武器っていう、テッドちゃんってご存知ですか、あなたの人生の物語っていう短編集みたいなので、まあ一世を風靡しまして、それは映画化もされましたね。ドゥニ・ヴィルヌーヴが映画化したメッセージ、
メッセージ、ね、うん、
あなたの人生の物語の柿の種とコラボレーションしてたことで話題の読んだやつのなんか誕生日プレゼントでこの本をいただいたんで、ちゃんと読んでるんですけど、これバリクソ面白くてですね、これ全員読むべきですね、この本。
全員か、
全員、はい、この世界にこの世界にいる全員が読むべきの本です。げえ面白くて、結構そのゲームの話とかが出てきます、たくさん。
ああ、
テクノロジーがたくさん出てくるので、そのなんかゲーム上で育てるというか、なんか VR チャットみたいな世界がなんか主になってて、そこでは、
うんうん、
そこで働いたりとか全員してるんですけど、なんかそこで育てるペットを人工知能にしたら面白いんじゃないかって、人工知能でペット育ててたらみたいな話があるんですけど、なんか本当にありそうな話で面白いですよ。
へー。いや、面白そうだなと思って今見てたんですよ、アマゾンも、
うん、あ、テッドちゃん、いぶき、
うん、
これ Kindle 版もあるんで、
本当だ、読んでみよう。
これ面白かったっていうか、俺もまだその途中なんですけど、全然読書がね、本当に音楽と比べて読書が全然読めてなくて、僕ちょっと危機感がありますね。
ああ、俺最後に買った本あるけど読んでなくて、上出良平さんっていうテレビ東京の方の書いた本、はい、ハイパーハードボイルドグルメリポートっていうテレビ番組があって、それの書籍版を買って、これは絶対面白いからいつ読んだっていいだろうと思ってなんか積んでいますね。
なんか本で外部刺激から完全に遮断された状態じゃないと読めないじゃないですか、
うん、
脳のリソース全部使うから。そうそう、
確かに。
なんでながら作業が一切できなくなるので、それがすごい難しいんですよ。僕もなんか短編集だけど3ページぐらい読んで息ついて
それだいぶ集中力ねえない
や、本当になんかその文章から受け取る情報量の多さっていうのにちょっと対応できなくなってる自分っていうのがいますね。それはね、良くないんで、文章を書く人、聞くとしては
そう、ね、
文章を書く人としてはでも成立する 文章書く彦としてはね、うん、よくないんで本とか読みたいんで、なんかおすすめのね本あったら僕に教えてください、読者の皆さんも。僕は小説しか読まないんで、新書みたいなの教えてくるな。
新書
メール系なんだ
小説しか読まない
んです。そっか、じゃあ僕のおすすめはダメですね。僕ね、あの若林圭さんってワイヤードの、
知ってますよ、
ワイヤードの、
はいはい、
僕ああいうもうコテコテの臭い編集者大好きなんですよ。
でこの言葉選んだ方がいい
先達に失礼なんですけど、いやいや、あのめちゃくちゃ褒めてる、褒めてる。
ああ、なるほどなるほど。
彼がね、ネクストジェネレーションガバメントっていう、これね、これすごくて、なんか一人インタビューみたいなのをやるんですよね。ほぼその、はいはい、本の構成がコラムとインタビューと、本当のインタビューっていう、なんか三本柱ぐらいになって、まあコラムはわかるじゃないですか。うん、若林さん書いて、
はいはい。
で、そのインタビューっていうのが、全部一人じゃないですね。要はインタビュー、インタビュアーも若林さんなんですけど、はいはい、なぜかこう会話の形式で、こう、その自説を披露していくと。
あ、
自問自答です
。そうそうそうそう。で、これなんか、そのなんか社会をアップデートするには、もう政府が変わんなきゃいけないみたいな、まあそういう、
うん、
そういう話なんですけど、結構ね、カニエウエストが今何やってるかとか、なんかそれとこう自説を紐づけるみたいな話も面白いし、
あ、
これね、めちゃくちゃ面白いですよ。
なんかちょっと興味ありますね。
うん、
面白そう。
カニエウエストが何やってるか知ってるけど、
そうそう、あれとなんか、うん、そのカニエがもう今、まあ言ったらバグり散らかしてるわけじゃないですか。
日曜礼拝とかって古い神
社。そうそうそう、あの、うん、あんなか音楽、その文化を軸にああいうコミュニティを作っていく、なんか彼の思想となんかこう今後あるべき社会の姿みたいなのとちょっとリンクさせつつみたいなね。これでしかも想定がむちゃくちゃいい、良くて、僕これ本買っちゃったんですよね。
へえ。
Kindle でいいかなと思ったんだけど、もう表紙から目痛くなるし、なんかね、いいですよ。久々に本、物の本買おうと思って
買っ、なるほど、
買いました。あとひたすらルローニケンシン読んでますね。
あ、ルローニケンシン
北海道編っていうの今やってるんですよ。みんなにも僕おすすめしてるんですけど、
あ、なんか新しいルローニケンシンやってるって話聞きましたね。
一応
いつのルローニケンシンなんですか。
ね、エニシと、これルローニケンシン分かります。
わかりますわかります。
あ、
エニシってあのトライガンみたいな
そう、うん、あのだから本編が終わった直後からですね。あ、本編が終わった数年後か。で、なんかまあ
なんか本、うんうん、本編自体の最後がなんか数年後みたいな、子供出てくるみたいな、ヤヒコでかくなってるみたいな、
あれの後です、さらに後。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
まあなんか言ったらこうすごいノスタルジーな感じなんですけど、割とね、新しいキャラクターもこうみんな個性が立ってて、一応今のハイライトはもう飛天満塁流が打てなくなると言われた剣心がクズ流線を3連発するっていうところが反抗本それでぶっ倒れて子供に髪引っ張られてるっていうのが、あの今のところのハイライトです。
武藤が膝蹴りするみたいな
そうそうそう
そうその膝すげえ痛がるみたいな漫画の話の次の話するか。これ自炊の話って書いてあるんだけど、自炊どうですか。なんか自炊する機会ってみんな多いんじゃないかなって思って、自炊の話したらどうかなと思ったんですけど、どうですか、自炊してます。
俺はすごくしてますよ
そのね、うん、話を聞こうと思って。
お肉っていう低温調理器を買って、
はい、
お肉プロっていうニンテンドースイッチライトぐらいの値段するやつなんで、結構、はい、おーっていう買い物だったんですけど、マジで
清水の舞台が
異常な柔らかさのローストビーフとかが簡単にできて、発狂しそうですね。最近ずっと肉か魚ばっか食べてる。
それはプロでないとならないんですか。
いや、通常版俺使ったことないんで分かんないんですけど、まあ通常版でも なかなか良いものができるのではと思います。
そうプロをやっぱ買うに至った、
あ、理由、
理由を
あの、うん、マッスルグリルっていう YouTube のチャンネルをずっと見てて、はいまあ、筋肉ムキムキの人が自炊する動画とかを、うんまあ、よく公開してるチャンネルなんですけども、その人たちがこの低温調理器をめちゃめちゃプッシュしてて、もう、うん、まんまと買わされた感じですよね。
YouTube の影響で買った。
すっげえつまんないやつだ。
でもね、いいんですね、その話聞いて、うん。めっちゃ低温調理器欲しい。
いや、すごいですよ。
いや、これいいっすね。
貴重な柔らかさになって。生みたい。
売り切れてる。すげえ。
そう、うん、なんですよ。やっぱ、ボニークは注目度が高いんですよね、この低温調理器。うん。あの、ボニークじゃないけど、低温調理といえばね、小林ドーム先生もやってらっしゃいますよね。ブログとかで、うんうん、低温調理ってやっぱすごい見た目が赤くてうまそうじゃないですか、
うん、
レア気味の肉が好きな人はねやっぱ、ね、刺さると思うんですよ、低温調理器。
いやすごい、
肉ステーキとか食べるときってどれぐらいで頼みます、いつも。
まあ、かっこつけてミディアムレアって言いますよ僕は。
なんでミディアムレアってちょっとかっこいい感じ出ちゃうんですかね。
探偵食うんじゃないかな。
探偵、
探偵って地元のレストランの食べ物とかに強いこだわりがあって焼き加減とかを細かくあの言うんですよね。そんで鬱陶しいなって思われてるんですよ探偵って、
うん、あなたは探偵なんですか、
はい、僕は探偵じゃないんですけど
ああ、そうなんですよね
探偵に憧れるじゃないですか、あ誰もが、
うん、
男の子ならって言おうとしちゃったけど、ちょっと自説がね、性差別的だからね、男の子ならっていう、だから女の子も多分憧れると思うんだけど探偵に、うん、探偵っていうのはその地元の、その地元っていうか、だから自分の事務所が入ってる貸しビルの1階にある料理屋のなんか店長にすごいめんどくさい注文をして、
うん、
すごいめんどくさがられてるのの、やっぱ象徴的な注文ですね、ミディアムレアっていうのは。なんか簡単に食べ物にこだわってる感が出るというか。
ああ、簡単に食べ物にこだわってる感。復唱してしまった、全然わかんなくて。
ああ、だから簡単に鍵括弧、食べ物にこだわってる感、鍵括弧閉じが出るってことですよ。うん、やめますかこの話。今日やばいな、オープニング。
やばい、やばいですね。
ということでね、ゲーム以外の話をねしてきましたけど、やっぱなんかいまいち乗らないな、ゲーム以外の話。っていうかやっぱゲームのさ、うん、メディアでゲームのメディアの人たちが集まってるわけで、うん、それ以外の生活の部分では重なってないわけじゃないですか。ゲームで集まってる人たちだから、うん、ゲームの話以外してもそう盛り上がらないんだな。だからゲームのメディアの人はゲームの話した方がいいのかなちょっと思
ってめえらのオープニングトークで勝手に実験して勝手に分かったような空気を出すやつだ。
いやでもしないっていうのやっぱ行き過ぎたかもしれない、ゲームの話を、
うん、
つなげていっていいんじゃないかな、その音楽とかってゲームにはこんなに関係してるんだよみたいな、
うん、
そんでゲームの話になればなんか、
ね、カノンとか、ね、そういうレベルだった
、まあ、でもアニメ版だし。
あとなんかゲームソフトあんまりエロゲーとかないですもんね。
ああどう、でも結構読まれますよね。
うん、記事に出すとすごい読まれるのあります。
うん、スチームのになんかエロゲーが出るようになりましたよね、エロゲー原作が。
そうそうそう。
いや、なんかでも、なんかゲーム好きとエロゲー好きって、かぶってるようでかぶってないんじゃないかって、ちょっと前からずっと思って。
ああ、わかる気がする、それは。
その話はじゃあ、次回。
そうっすね。
次回します。うん、曲でーす。はい